おはようございます。今日はルカの福音書10章、前半です。1節から20節まで、この箇所を通して、10章の1節2節でありますけども、この収穫のための働き人、という人がどのような人なのか、どのようになれるのかというか、それも含めてどのような人なのかを一緒に学んでいきたいです。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、あなたの前に出ていけることを心から感謝します。そして、一緒にこの与えられている御言葉を学ぶ機会が与えられていることも感謝します。お父さん、どうぞ、共に学ぶ一人一人を、どうか助けてください。あなたがこの箇所を通して私たちに明らかにしようとしておられること、私たちの日常生活の中ではっきりと意識するように、覚えているように、意図していることを理解できますように、どうぞお助けください。聖霊によって、御言葉を理解し、私たちの心に書きつけて、私たちの考え、思い、そして行動としてくださいますように、お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。あなたの助けによって、聖霊の導きによって、今日与えられている御言葉を分かち合うことができますように、助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの10章。今日のメインは、さっきも話したように、収穫のための働き手というのがどういう人なのかという話です。なので、20節まで一応やりますけど、メインは1節と2節です。なので、なかなか進まないなって、あんまりハラハラしないでください。この1節と2節には結構時間使うと思います。でも本当その、神が、また、イエス・キリストが願っておられるこの収穫のための働き手、働き人、それがどういう方か学ぶことは、私たち一人一人にとっても、群れとして、教会としてもとても大切なことです。なので、この時間、収穫のための働き手について学んでいきたいと思います。まず一節。その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ、二人ずつ先にお遣わしになった。で、イエス・キリストに従っていた人たちというのは、12人の弟子たちだけではありませんでした。ルカの福音書にも少し前に女性たちも一緒について行ってましたよっていう話もありました。イエス・キリストの母マリアとか、マグダラのマリアとか、クーザの妻とか、ヨハンナとか。そういう人たちが一緒にいました。で、その女性たち、その12弟子だけでもなく、さらにこの70人を使わすだけのその人たちも一緒にいたということです。だからイエス・キリストがその、この伝道旅行に出かけるときには、この少なくとも70人プラスの12人プラスの女性たちですから、100人ぐらいの人たち、もしくはもっとそれ以上の人たちが一緒に動いていたということになります。だから大人数ですよ。彼らをイエス・キリストがこれから行くつもりの町や村に使わしました。私たちその9章の前半で12人の弟子たちを先にその使わしたという話も学びました。同じようにその福音を述べ伝えるためです。イエス・キリストがこれから通るときに、そのバプテスマのヨハネもその国全体に対しての、イエス・キリストの道をまっすぐにする者たち、者としての働きをバプテスマのヨハネはしました。自分には罪があって、その罪を許していただく必要があるという、この自覚をするためのメッセージ。これからその許されるんだよって、そしてその罪が許されるということこそが救いなんだよって、そのことを伝えるために、バプテスマのヨハネは先に使わされ、そして弟子たちも先に使わされました。そして、ああ、確かに自分には許される必要があるということが分かれば、その許しを与えてくださいという思いが出てくるからです。そこにイエス・キリストが言って、私が、そのあなたの罪のを負って、私がそのあなたの罪のためのその罰を身代わりとなって受けるからねって。 だからこの私を信じなさいとイエス・キリスト。そしたらその信仰によってあなた方の罪は許されますって。それをイエス・キリストが語るんですよ。なのでそのイエス・キリストがその行った時に人々の心がイエス・キリストに向いているようにその準備するために彼らは使わされるんですよ。で、この一節にあるように彼らはその、二人ずつ先にお使わしになったとありますから、二人一組で使わされていることになります。一人ではなくて二人です。なぜなんでしょう。この二節に書いてありますけど、その収穫は、実りは多いんだけども、その働き手が少ないんだという話を、まあこれから話しますが、そう書いてあります。と言って、であればですよ。作業効率というか、その、たくさん、行かないといけないんだったら、町や村に。そしたら、一人ずつ使わしたら、その一気に70の町や村を、村に、そのイエス・キリストの福音を述べ伝えることができるわけじゃないですか。でも、二人ずつ使わすと、その半分の35しか行けないんですよ。だから、二人一組に使わすっていうことには何かしらの意味があるんですよ。一人で使わせた方が数を多く打てる。けども、一人で行くよりも二人で行った方が、より、その、質が高くなるんですよ。クオリティが。二人というのは、互いにという関係を作るために必要な最低の人数です。互いに励まし合う。互いに支え合う。互いに使い合う。互いに愛し合う。互いに祈り合う。それでその互いにということをするためには、最低二人が必要です。自分ともう一人いないと互いにという関係は成立しません。だから神の働きをするときに、神に使わされるときに、一人で私やりますとかって言って、まあその一人の時もあるかもしれませんが、そのペアであったり、グループであったり、群れであったり、そのみんなでこの塊となってというか、一緒に動くっていう、群れになるということに意義があるんですよ。ソロモンは、おそらく人類史上の中で、一番頭のいい人ですよ。そして栄華を極めた人ですよ。すごく裕福で。そのソロモンが、その箴言とか、詩編の一部も書いてたり、また、もう収録されてないその詩もいっぱいあるんですよ。で、伝道者の書っていうのもソロモンが書きました。伝道者の書の4章の9節から12節。二人は一人よりも勝っている。二人がロークすれば、良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者がいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また、二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。だから一人でいたら何かあった時に倒れてしまったら立ち上がることが一人ではできないことが多いんですよ。神のために働く、その神に呼ばれたその働きをしようとするときに一人では弱かったりするんですよ。私たちの周りには目には見えないですけど、悪魔が吠えたける獅子のように、私たちがその神に対してやりますといったその思いを、その決意を砕こうとするんですよ。神のその御心が前進していくことを悪魔は喜ばないからです。あわよくば私たちを神から盗んで、神との関係から。私たちを神との関係において殺して、私たちを滅ぼしたいんですよ。だから私たちがその一人でいるときに、その信仰が萎えてしまったり、神に従おうと思ったのにできなかったりすることが多くあります。だからイエス・キリストは一人で使わすんではなくて、一人で使わすんではなくて、二人一組で使わしたんですよ。ソロモンが言うように、仲間がいれば、同じ思いを持って、同じ心を持って、さあ一緒に神に従っていこうって、神に頼って神がおられるから大丈夫だと言って励まし合う仲間がいれば、目の前の状況が大変だったとしても、乗り越えることができるんですよ。打ち負かされても、一人であれば。 人だったら立ち向かえるって。そして三つ寄りの糸は簡単に切れないって、二人の話してるのに三つ寄りって糸がもう一つ必要なんですよ。イエス・キリストですよ。私たちが二人三人で集まってキリストの御名によって祈るときにイエス・キリストがそこにいてくださるわけじゃないですか。また聖霊も私たちのとうちに住んでくださるわけじゃないですか。イエス・キリストが共におられ、そして聖霊が住まわれて、その私たち二人で、そして真ん中のその糸がイエス・キリストで会ってくださるんですよ。簡単には切れないですよ。私たちが肉でその一緒につるんでるのであれば、その蓋寄りの糸はしょぼいです。だけどイエス・キリストにあって私たちがその一つになるってことは三つ寄りの糸になるってことなんですよ。そうするとその糸は切れないですよ。だからイエス・キリストは、まあ、だからというかそういうのもあってイエス・キリストはその一人を使わすよりも二人一組で使わすということをその判断されるわけです。私よりもはるかに頭のいいイエス・キリストがそうなさるわけですから。いや、僕一人で行けます。一人の方が、作業効率もいいし、気楽だし、仕事もうまくいくんですって。まあ、イエス・キリストにそうおっしゃってください。私に言われても、イエス・キリストは、その、群れるっていうか、その一緒に、その、互いに励まし合う、互いに使い合う、そういうことを、その、願っておられるわけだから。それに反論があるんだったら、私に言わないで、イエス・キリストに言ってください。祈ってみてください。私一人の方がいいですって。でも、イエス・キリストの方が正しいと思います。いや、正しいでしょう。二節。そして彼らに言われた。実りは多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス・キリストはこう言いました。実りは多いと言いました。実というのは、この文脈で言うと、悔い改めと救いですよ。イエス・キリストの福音を聞いて、イエス・キリストを信じる信仰によって、その悔い改めが与えられ、そして救いを得るという、その魂ですよ。ここで言う実りというのは、悔い改めと救い、それを持つ人たちですよ。人々です。イエス・キリストは実りは多いと言いました。実がなる木が多いと言ってるんじゃないですよ。実をならすためにその種をまく、畑が広いとも言ってるんじゃないんですよ。これから多くの実を結ぶとも言ってないんですよ。イエス・キリストがここでおっしゃってるのは実りが豊かだ、実りは多いと言ってるんですよ。だからすでに実がたくさんなっている状態なんですよ。実がたくさんなってるんだけど、それを収穫してくれる働き手がいないって。皆さんが農夫で農園の、その、牧場主だったとした、農園主だったとして。自分がその育てた、その木とか、木が、その、大きくなって実をたくさん結ぶんですよ。だけど、それを収穫してくれる人がいないので、その実が熟しすぎて、腐って落ちていくんですよ。そんな様子を見たら心痛くないですか？自分がせっかく植えたゴーヤーとか、ナーベーラーとか、マンゴーとか、パッションフルーツとか。そういうその収穫を待ちに待ってたその収穫のその実ができているんだけど、それはあまりにもたくさんあって、その収穫のための働き手がそこにいないと収穫できないんですよ。そしたらあとはもうそれが収穫できなくてもうダメになれるのを見るしかないんですよ。それって悲しくないですか？イエス・キリストがおっしゃってるのはそういう状態なんですよ。実りは多いって。実りは多いんだけども、実がたくさんもうすでになっている状態なんだけども、その実を収穫するための働き手が少ないって。実を収穫するために働く人が収穫できる実に対して圧倒的に少ないんだって。イエス・キリストは、ごめんなさい。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを神は望んでおられるというふうに第一手元にあります。二章の四節。当時の一世紀の イスラエル地方に住んでいた、ユダヤ人の数を調べてみると、まあ、詳しく、ちゃんとしたその数字はもちろん今みたいには出ないですけど、おそらく、70万人というふうに調査の結果が出てきました。チャット GTP さんに聞きました。数十万から、まあ、70万人でしょうって。70万人に対して何人使わされるんですか？70人ですよ。1万分の1。0.01% です。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですけど、神の目から見たらその一人一人がその実り豊かなその実なんですよ。神がその人たち一人一人に触れたとしたら、その人たちはみんなその実になっていくんですよ。そこには悔い改めと救いが与えられるんですよ。けれどもこの 0.01% しかいないんですよ。実りは豊かなんだけど、多いんだけど、働き手が圧倒的に少ないんですよ。久米島は今人口7000人です。ちょっと切るぐらいです。最近のものだと。私たちの教会が20人いたとして、その20人がすべて収穫のための働き手として働いたとしても、まあ、0.01 よりもマシですよ。計算すると 0.28% ぐらいですよ。それでも少ないですよ。収穫のための働き手が少ないんだって。古今東西というか、その変わらないんですよ。収穫が、実りは多いんだけども、収穫のための働き手が少ないんだって。ローマの10章、12節から15節。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。素晴らしいですよね、この約束。誰でも救われるんですよ。しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。福音を聞いて、信じて、そしてイエス・キリストの皆を呼び求めたら全員救われるんですよ。だけど聞いたことのない人、信じてもない人を呼び求めることはできないし、聞いたことのない人を信じることはできないんですよ。だから誰かしらの言葉を使って、その人にイエス・キリストの福音を、イエス・キリストの皆を呼び求めるということを、が伝わっていかないといけないんですよ。実りは豊かなんですよ。実りは多いんですよ。多くの人たちが救われうるんですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。だけど、そのために働く人があまりにも少ないんですよ。さっき20人で私たちの教会を計算しましたが、収穫のための働き手として、この収穫、私たちの周りの人たちに対する、その悔い改めと、罪の許しと、そしてそれによって救われるという、この悔い改めと救いのためにどれだけの私たちが、働き手として働いているかという話じゃないですか。収穫は、実りは多いけども、働き手が少ないんですよ。素の私というのは、働き手にはなれません。なぜなら、実りは多いという神の視点を持ってないからです。皆さんの職場や、皆さんの家庭や、皆さんの行ってる学校で、実りは多いというふうな見方をすることができますか？私たちのその周りの人たちのことを見て、ああ、この人たちみんなイエス・キリストのことを信じる。この人たちがイエス・キリストのみんなを呼び求めるようになる、なるだろうなって。そして信じて救われるんだなって。すっごいなって。そういう視点を持って私たちの周りの人たちを見たり、私たちの毎日の生活の中で、そうやってそういう視点を持って生活してますか？その私にはそんなその視点がないんですよ。いや、無理じゃねみたいな。そんなこと言ってもって。 まあ確かにもうね、なんか奇跡味は起こるかもしれないけど、そいや難しいっすよとかって、そんな感じでそのどんどんどんどんなんかちっちゃくなっていくんですよ。私、この素の私というのは、収穫のための働き手なんてなれないんですよ。使い物にならないんですよ。目の前の人たちが、私、自分の目の前にいる人たちが、その彼らの罪を認めて、悔い改めてイエス・キリストを信じて救われるという絵を描くことができないんですよ。どうやってよ。そんなことが起こるわけないとかって言っちゃうんですよ。神にあって不可能なことはないというふうに私たち学んで、そうか、そうかって励まされてるのに、途端に収穫の話になってくると、人の救いの話になってくると、そんな無理でしょうってなるんですよ。そして信仰が働かないからどうなるかっていうと、収穫のための働き手としての働きはできなくなるんですよ、途端に。神が言ってるんですよ。実りは多いって。その実りは多いって、ああ、本当その通りだって。イエス・キリストのことを知らない人たちがこんなにも大勢いるって。いや、これはもう実りが豊かになるはずだって。すごいなって。よし、じゃあ出ていこうなんて。素の私の中にはありません。だから素の私、私は働き人にはなれないんですよ。そんなことが私を通して起こるなんて考えもしなかったりするんですよ。収穫のための働き手はどのように集まるか。この指と生まれ、はいはいはい、私やりますって。そういうノリでは、収穫のための働き手というのは集まって、とか集められません。主よ、どうか私を用いてください、やりますとか、気合とかノリとかでは、収穫のための働き手にはなれません。収穫のための働き手は、どういう人かというと、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。つまり、収穫の主である神が送る人たちなんですよ。神によって送り出されないと、私たちは収穫のための働き手となれないんですよ。収穫の主が主によって送られる。送るっていうのは、ギリシャ語ではエクバローと言います。エクバロー。皆さん、ちょくちょくギリシャ語のね、勉強できますね。私、皆さんに分かち合ったものの中で、多分、いっぱい分かち合いましたけど、1個か2個ぐらいしか覚えてないです。エクバローも多分来週は忘れてます。だけど、これは覚えてたいな、エクバローは。エクバローというのは、その送るとか、送り出すという意味があります。また別に、追い出すっていう意味もあります。このエクバローというのは、その新約聖書ではいくつも使われているんですが、何回も使われているんですが、けど、そのエクバローというその、送るとか、送り出すとか、追い出すとかっていう言葉が使われているところのその文脈というのは、ほとんどは、悪霊を追い出すっていう時に使われています。悪霊をエクバローするっていう。つまり、エクバローというのは、神の権威と、神の力によって一つの場所から別の場所へ送られるという意味なんですよ。送るという意味なんですよ。だから神がしかこれできないんですよ。私がその用いてほしいです、収穫のための働き手となりたいですとかって言って、その自分でそのなるようなものじゃないんですよ。神にその神の権威と神の力によって、私がもううだうだうだうだしてる、信じることができませんとか、私にはその収穫のその実りが多いなんて思えませんと、私を通して何か起こるなんて、そんなうじうじしてるところから、その聖霊の力と、また神のその権威を持って、その送られる必要があるんですよ。神によって私自身が変わっていく必要があるんですよ。そしてようやくエクバローされるので、私は収穫のための働き手となれるんですよ。収穫のための働き手は、神が私を収穫のための働き手としてくださるというふうに神を信頼して、そして神の命令に従順である必要があります。私が皆さんが農園主だとしてね、 私がその農園に行って働くとすれば、私が自分勝手な方法でその皆さんが一生懸命育てたその実を取ってたら大変なことになりますよ。最近うちのパッションフルーツが枯れました。枯死しました。剪定をしようと思って勢い余っていっぱいやりすぎました。すごい育ってたのに一気に枯れました。そのような私が皆さんの農園に行きましょうか。だから使わせてくださる方のオーダー命令をに従わないであれば、私は働き人として使い物になりません。頼むから触らないでくれってなりますよ。その通りにしないと枯れちゃうんだもんだって。だからエクバローされる、送り出される、収穫のための働き手として神が使わす人たちというのは、神を信頼するだけでなく、その神の命令に従順に従うことを追求する必要があります。そういう人って別の言葉で何というか言葉が出てきますか？イエス・キリストの弟子ですよ。イエス・キリストはその私についてきたいんだったら、私の弟子としてついてきたいんだったら三つのことをしなさいと言いました。自分を捨てなさい。そして日々自分の十字架を追いなさい。その上で私についてきなさいと言いました。その自分のその思いに死ぬんですよ。自分のこだわりを捨てるんですよ。神がおやりになりたいこと、神がやってねって言われたことをやるんですよ。そうじゃない。自分のやりたいことっていうのをその持っていると、自分の先入観とか自分のその理想とかそういうのを抱えていると、使い物にならないんですよ。だから自分に捨て、そして日々自分の十字架を追う、十字架を追うってことはその死刑宣告ですよ。自分の肉に死ぬってことですよ。本当に死ぬとかじゃなくて、そういう話じゃなくて、自分の思いに死ぬってことですよ。そして神が生きて、神の願いに、思いに生きるってことですよ。それは私たちのその自分自身の力ではできないので、聖霊が助けてくださるわけじゃないですか。だから聖霊に頼って、その自分のその思い、自分のこだわり、そういうのを死んで、それを手放して、その神の願いに生きるということを選択する必要があるんですよ。収穫のための働き手として、イエス・キリストの弟子として、私たちの周りの人たちが救われるためにどうか私を用いてください、主よ主よって言うんであれば、自分自身がイエス・キリストの弟子として腹くくって一歩進まないと何も起こらないんですよ。収穫の主が送り出す、エクバローする働き手は、その結果どうなるかというと、御霊の実を豊かに結びます。イエス・キリストの弟子としてその命令に従順であれば、御霊の実、愛するという実も結ぶようになります。神がまず私を愛してくださったこと。ご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださるほどに愛してくださったこと。そのことを本当に味わっているので、この神の愛に応答して何かさせてくださいというふうにならないと、収穫のための働き手にはなれません。じゃあ何のために何を動機としてやるんですかって、いや用いられたら素晴らしいじゃないですか。結局自己中であったり、結局その自己満足なんですよ。自分を通して神のその技が行われたらすげえなって、そしたら素晴らしいなって、誰がですか？私がですよ。自分が満足するんですよ。よかったって、主に用いられたのよかったって言って、その自分が満足するんですよ。収穫のための働き手というのは主人のために働くんですよ。主人が満足するんですよ。私が育てたこの実を収穫することができたって、よかった、その実をもって多くの人たちがその祝福される、よかった、主人が満足するために働き手は働くんですよ。そうするとその主人の満足ために働いているとどうなるかというと、実を結ぶんですよ。使わされてそのもう実りは豊かだと言ってるその実というのは、その救いであり、その悔い改めであり、救いですよ。でもそれと同時並行で、実というのはもう一つ、御霊の実というのがその聖書にはあります。愛ですよ。 その御霊の実というのを、その収穫のための働き人は、その結ぶんですよ。必ず。結んでないと何を伝えるんですか？自分がその神の愛を味わってないと何を伝えるんですか？あなたは悪い！悔い改める必要がありますってこと。そんなひどいメッセージないですよ。自分がひどくて、自分がどうしようもないのに、神が愛してくださったという、この実感こもった言葉がなければ。こんな私であるのにもかかわらず、神がイエス・キリストになって許してくださったという、その許しを味わってないのであれば何を伝えるんですか？収穫のための働き人は、その御霊の実、愛するという愛の実を結んでるんですよ。愛の実はイエス・キリストに留まっていれば、私はブドウの木で、あなた方はその枝ですって。あなた方が私に留まるのであれば、多くの実を結びますって。でも私から離れば、あなた方は何一つすることもできないって。実を結ぶことはできないですよ。イエス・キリストに留まる。イエス・キリストという方を与えてくださったその神の恵みの上に留まる。そのために、ヘブルの12章はこのように言ってます。ヘブルの12章の14節から17節です。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることはできません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように。また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように。また、不貧困の者や、一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。恵みから落ちないように気をつけなさいって。恵みから落ちる。イエス・キリストから、イエス・キリストに、のうちに留まるということから外れてしまうには、ここには三つのことがあります。最近、ジーザスコミュニティで、その、リトリートがあって、そのリトリートの、内容というか、この学びの内容が、この収穫のための働き人です。そこでこの三つのことを内田さんが、その雑草を抜くっていう表現で言ってます。雑草を抜くんだって。その雑草、この三つのこと。つまり、恵みから落ちてしまうことにつながってしまう三つのこと。それに、取り組む必要があるんですよ。これをなくすのに自分の生活から。一つ目、苦い根ですよ。苦い根が芽を出して悩ましたりって。それによって多くの人が怪我されたりしないように苦い根。自分の中に、その人に対して苦い思いがあったり。その人のこと、そのシチュエーションを思い浮かべるときに、自分の心の中に苦い思いがあるのであれば、その苦い根を引っこ抜いてもらう必要があります、聖霊によって。許せない思いとか、許したくない人とか、そういうその苦い思いがあるんだったら、それを神の前にも、その認める必要があります。自分の生活の中で、人に対する文句とか、状況に対する文句とか、悪口とか、不平不満があるんであれば、あなたの心の中に苦い根があるんですよ。人に対して嫉妬してて、なんであの人はこれを持ってて私は持ってないんだ。あの人はこのような状況で幸せなのに私はこうだって。そのような嫉妬をして苦い思いをしてるんであれば、その苦い根というのは、皆さんをキリストの内からその外に出してしまうような要因になりかねません。それによって恵みからこぼれ落ちる可能性だってあります。その苦い根がある限り、私たちは実を結ぶことができないんですよ。だって神のイエス・キリストの命令は愛しなさいじゃないですか。苦い思いを持ってたら、その苦いところにおいてその愛するってことは決してできないですよ。苦い思いを持っているときには、自分の力でどうしようもないですよ。これに取り組んで、この自分にはこの苦い根がありますって。瞬間的なのはしょうがないです。だけどこのずっと持ち続けているものっていうのはこの根となるんですよ。そういうその習慣的なもの、習慣となっているものを捨てなさいと言ってるんですよ。 習慣となっちゃったらキリストのうちにとどまることができないし、恵みの上からもこぼれ落ちることになるぞって警告してるわけですよ。苦いね。二つ目は不貧困ですよ。性的な不貧困から離れなさいって。今の時代はスマホがあったりパソコンがあっていろんなのがありますよ。不貧困なんていくらでもできますよ。で、習慣的にそうやって不貧困の中に生活しているのであれば、私たちは実を結ぶことはできません。神の願いは私たちが清くなることです。若い人はどうやってその清さを保つことができようかって、詩編に書いてあります、119編に。それは神の御言葉によるって。神に目を向けて、その自分の中に出てくるその性欲とかっていうのを、その処理してもらう必要があるんですよ。もうどんどん若年化しますよ。小学生であったとしても、私彼氏がいるとか、俺彼女いるとか、そんなこと言う奴ら、そういう人たちいるから、そういう子たち。誰かと付き合ってないとか、そんなもう終わったみたいな。私の中学校生活終わったみたいな、そんなこと言う子たちいっぱいいますよ。どうなってるんですか、これ。そのようなこの状況の中で、この不貧困から避ける必要があるんですよ。当たり前じゃないんですよ。年齢とか関係ないですよ。若いとか若くないとか。もう私の楽しみはもうみんな、他の人たちの噂話をすることが私の楽しみです。年を取ったらそんな言い訳ですよ。私は若いから、若い時にはもうこの欲はしょうがないんです。しょうがなくないですよ。取り組む必要があるんですよ。三つ目は、このエソーのように、自分の好きなことを追い求める自己中心の心ですよ。神の御心よりも自己中心のその思いを、自分がやりたいこと、自分の目の前のこと、神が私たちの永遠のために用意しておられる祝福ではなくて、私の目の前にあるその肉の欲求を満たすためのその祝福を得たいと言って、神の用意しておられる祝福を退けること。それが自己中心ですよ。その自己中心に対して私たちは取り組む必要があるんですよ。もしそういうのがあるんだったら、自分の中に。自分を捨て、日々自分の十字架を追って、イエス・キリストに従っていくという歩みをしていかないと、収穫のための働き手にはなれません。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように、エクバロをしてくださるように、祈りなさいって言ってるんですよ。誰が自分の力でこのようなことを取り組むことができるでしょうか。誰もできないんですよ。自分の中に抱えているその肉というのはみんなありますよ。多かれ少なかれ。どうやって自分を捨てるの？どうやってその自分、日々十字架を追うの？どうやってキリストにじゃあついていけるんだろう？どうやってその実りが多いということを神の視点で見て、そこにエキサイトしてワクワクして、そして福音を述べ伝えるなんて、私には絵が描けない、私がどうやって、できないんですよ。だから祈りなさいって言ってるんですよ。神に送り出してもらわなければ、神の権威と神の力によらなければ、誰一人として収穫のための働き手にはなれません。でも逆に言うと、神が私たちのうちで働いてくださって、神の権威と神のその力によって私たちを内側から変えてくださるのであれば、私たちは誰でも収穫のための働き手となれるんですよ。そこに取り組むことに、神に期待することに、信頼することに私たちが同意するかどうかですよ。私には力がありませんが、もしあなたがそうしてくださるというんであれば、そうなるはずです。私にはまだ絵が描けませんが、あなたがそうなると言うんだったらそうなるはずです。どうぞ私を助けてください。私を内側から変えてください。私の中にあるこの苦い根を引っ込むことができるように、精霊の力によって助けてください。この性的不貧困から離れることができるように、主を助けください。私のこの自己中心の思い、自分を中心として、自己中心で、その、あなたの願いを、あなたの祝福を退けてしまうような、そんな、どうしようもない自己中心の自分に死ぬことができるように助けてください。そしたら、神は私たちのうちに働いて、私たちを変えてってくださいますよ。収穫の主は、ご自分の権威と力によって、その収穫のための働き人を送り出すんですよ。エクバロするんですよ。自分の私たちの力によらないので、 祈る必要があるんですよ。私自身が収穫のために働き人となることも、この教会からその働き人が育っていくのも、またまだね、私たちの群れにいない人たちが外から来るにしても、その神によって送り出されなければ誰一人として収穫のための働き人となれないんですよ。私たち何年何十年といつまでも雑草抜きを怠ってしまうのはまずいですよ。いつか何かのタイミングで始めますみたいな、いつ始めるんですか。いつ苦い根を抜こうと神に求めるんですか。いつ不貧困から離れようって戦うんですか。自分の心と自分の肉と、いつ自己中心の思いを聖霊によって殺してもらって神が願っているように生きようって、その祈りをいつ始めるんですか。私は弱いですって、私は苦い思いがありますって、性的な問題も抱えてますって、私はその自己中心ですって、それ言い続けるのはいいですよ。でもそれ言い続けても何十年経っても何百年経っても変わらないですからね。何百年も生きてないけど一生変わらないんですよ。それを認めて言ってるだけでは、私を用いてくださいって。だけどこれにその対処してないと、向き合ってないと、取り組んでないと全然使われないですよ。神に信頼する必要がありますよ。腹くくってやりますって、本当に神に用いていただきたいんだったら、本当にイエス・キリストの弟子となりたいんだったら、本当に私たち自分を通して収穫を得させていただきたいのであれば、始めさえすれば変わるんですよ。始めないから変わらないんですよ。そんなにうだうだしてる私が収穫のための働き手として変えられてって送り出されたらどうなると思います？あのうだうだ性から来た千尋さんが、うだうだ病を抱えていた千尋さんが、こんな収穫のための働き手となってるって、そうなったらどうなると思います？神に栄光が返りますよ。そして私もこんなうだうだ病を抱えて何十年ももうどうしようもなかったんだよって、でもねって、取り組んだ時から神が私の内側でその働いてくださって私を変えてくださったんだって、別のうだうだ病を抱える人に使えることができるんですよ。神に栄光を返し他の人たちに使えることができるなんて、私以上に、あなた以上に収穫のための働き手にふさわしい人いないっすよ。みんな抱えてるでしょ、まあ、抱えてないんだったらあれだけど、抱えてるんだったら、もう自分はもううだうだだって言ってるんだったら、そのうだうだなあなたが変わっていくことは神の栄光ですよ。そのうだうだなあなたが変わって他の人に仕えることができるんであれば、それは素晴らしいことですよ。私たち以上に収穫のための働き手はいないですよ。だから神はその御使いを使わさないんですよ。私たちを使うんですよ。3節から8節、ルカの10章。さあ行きなさい、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。すごいですね。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、あなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。で、収穫のための働き手としてその送り出されたのであれば、あとはもう神にその信頼するんですよ。ルカの9章にあるように、その弟子たちを使わした時と似てますよ。神に完全に依存しないと、何を着るよ、何を食べるよ、どこでその、寝るよ、そういうのも全部その神が用意してくださるからって。で、私たちが使わされるところでその平安があるようにって、シャロームって、ヘブライ語ではシャロームというのは挨拶ですよ。こんにちはみたいな。シャロームというのは平安とか平和って意味がありますよ。そのシャロームというのはシャレムっていうこの3つの言葉からなりますけど、語源から。 これにはそのこの3つが合わさるとその3つの意味があります。1つ目はシャローム、平和です。もう1つはシュラム、ムシュラムっていうのは完璧って意味です。だから平安があるようにっていう時にはこの完璧な平和があるようにということを求めるんですよ。そして3つ目はレシャレム、支払うって意味ですよ。支払われるとそこには私がそのファミマに行って買い物してそれを外に持ってっても私には完璧な平和がありますよ。お店の人にも完璧な平和があります。だって支払ってるんだから、私のものになるから。イエス・キリストは私たちのために、私たちのその贖い代、私たちを贖うための代価となられたんですよ。だから私は神の前にあって平安でいられるんですよ。しかも完璧な。だから平安があるようにというのはイエス・キリストの血によって贖い出されて、そこにその神との関係の中に平安があるっていう、しかもその完璧に許してくださって二度と思い起こさないという約束もあって、だから完璧な平和があるようにと祈るんですよ。私たちが使わされるところ、家庭や職場や学校で私たちの周りの人たちのことを収穫のその実というふうに神の目によって、視点によって見ることができるのであれば、その人たちのこのシャロームを、平安を求めるんですよ。そこに平安の子がいないんだったら、あなたに平安が返ってきますよ。いるんだったら、その平安はその人のうちに留まりますよ。だから、職場でも、学校でも、家でも、祈れということですよ。その人たちの上に平安があるように、実りとなるように、祈れということですよ。9節から11節。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てて、あなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知しておきなさい。福音を伝えに出ていく、使わされるもの、畑に出ていく前に、私たち働き人としての責任というのは、自分自身が福音をがっつり味わっている必要があります。さっきも言った通りです。恵み、イエス・キリストに留まっている必要があります。そして自分の宿題、雑草抜きに、聖霊の力に頼って取り組んでいる必要があります。そうすると、御霊の実を結ぶようになります。イエス・キリストは、ヨハネの福音書の15章の16節でこう言いました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、だから求めて祈るものだったら何でも父があなた方にお与えになるためです。だから福音を携えて出ていくときに、この祈ってる必要があるんですよ。神に期待して。そして神が与えてくださる機会に、神が与えてくださる権威と力によって応答するんですよ。福音を述べ伝える機会があるかもしれないですよ。直接語って。もしかしたらイエス・キリストの香りを私たちを通して話す機会があるかもしれないですよ。忍耐とか親切とか。畑に出たら、福音を伝えるというまでが私たちがその働き人の責任です。そこから先は神の責任です。人を救うことは私たちの仕事、責任ではありません。私たちは神が出会わせてくださる収穫を求めて畑に出て行き続けるんですよ。伝えたら、それを受け取るかどうかというのはその人の責任です。私の責任じゃないです。だから重要なんですよ。伝えないと。述べ伝えなければ、その人は聞けないから、聞かないとその人は信じられないから、信じられないと呼び求めることができないから、私たちは伝える必要があるんですよ。そして働いてもらった、使えてもらった側としてはまた責任があります。12節。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし、裁きの日にはその都度、ツロとシドンの方が、まだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがあり得よう、ハデスにまで落とされるのだ。これらの町々はイエス・キリストが、その、よく行き、出入りした、行き来した町ですよ。でもその全体として、その、悔い改めなかったり、イエス・キリストを信じなかったので、伝えられているのに、明確に。信じないので、その、滅ぼされたソドムとかゴモラとか、 ツロとかシドンとかの方がまだ裁きが軽いんだって。だから聞いた側も聞いた側でその責任が生じるんですよ。自分がその心を柔らかくして信じようというふうにしないのであれば、だからそれはあなたの私たちの責任じゃないですよ。私たちはその私たちの責任は出て行って伝えるまでですよ。16節、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。だから使わされる側にもそれを聞く側にもそれぞれ責任があります。でもそこで働いてくださるのは神です。収穫の働き手として送り出してくださるのも神だし、それを聞いてその信じる信仰を持つようになるのも神の働きです。だから私たち働き手としては福音を述べ伝えつつ、その人たちにそのが福音を受け取ることができるように取りなして祈る必要があります。使える必要があります。そしてその神が与えてくださるその機会を捉えて何度でも出ていく必要があります。17節、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。70人、狼の中に子羊を送り出すようなミッションだったんだけど、全員無事に帰ってきました。素晴らしいですね。だからミッションインポッシブルのように思えたとしても不可能でしょこんなのって。でも全員大勝利のうちに帰ってくるんですよ。無事に帰っただけではなくて、悪霊どもでさえ服従するような勝利を味わったんですよ。彼らきっとイエス・キリストの前でもうテンション上げ上げですよ。すごかったっすよ、主よ。私がどこどこの町に行ったんですよ。そしたらこういう人がいて、そしてこういう人に、そのあなたの名によって、その悪霊を追い出せ、その出ていけって言ったら出ていっちゃったんですって。私のところではこうですよって。聞いてください、主よ。すごい、そのエキサイトメントというか、この、ね、この興奮した絵が描けますよ。そういうのがあったはずですよ。すごくみんなが興奮して、すごかったです。いや、素晴らしかったです。そういうことを分かち合ってたはずです。それに対してイエス・キリストは何と言ったかというと、18節と19節。イエスは言われた。私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だから、あなた方に害を加えるものは何一つありません。私たちが収穫のための働き手として神によって送り出されたのであれば、気をつける必要があります。いきなりサタンの話をしてるんですよ。サタンが稲妻のように天から落ちたって。サタンがその天から落ちるというその描写は、旧約聖書には4つあります。今は1個しか言わないです。知りたかったら後で質問してください。時間があまりないので。その中の一つは、もともと彼はその御使いの一人だったんですよね。エゼキエルに書いてありますけど。でその御使いの一人であったサタンが高ぶったんですよ。私だって神のようになれるんだって。そして高ぶったので、栄光の御使いから神を汚す者へと落ちたんですよ。イエス・キリストはそのことを言ってます。他の三つありますけど、その三つに関しては、この描写が合わないので、その、光の見つかりというか、その栄光に満ちた見つかりだったサタンが、その地に落ちた。神を汚す者になってしまった。もう見つかりでなくなった。そのことを描写してるんですよ。高ぶって自分を神と並ぶ者として、高ぶって自分は何かできる者として、勘違いしたという話です。収穫のための働き人は、神が権威とその力を持って送り出し、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威が授けられるんですよ。だから、その力によって、その権威によって、働き人が働くと、必ず何かしら起こるんですよ。人が本当に悔い改めたり、救われたりするんですよ。人が励まされたり、慰められたりするんですよ。イエス・キリストの福音を聞いて涙したりするんですよ。病気の人に手を置いて祈ったら治ったりするんですよ。そういう時にサタンのように高ぶってはならないと言ってるんですよ。すごいっすよって。主はすごいっすよって。私がこれをやったら、あれをやったら、祈ったらこうなりました。これを語ったらこうなりました。 私たちがお互いの時、お互いの間で、その分かち合いするときに、私がこうしたら、私がああしたら、これをやめたのでこうなった。そうやって何か自分を通して起こったことを、自分の手柄のように分かち合ってしまうのは、かなり危ないです。栄光に満ちた御使いですら地に落ちるんですよ。であれば、私たちのようなものであれば、いとも簡単に転びますよ。悪魔は私たちを自分と同じようにしたいんですよ。神から盗んで、殺して滅ぼすには、高ぶらせて、私たちを自分と同じような、サタンと同じような、その歩みをさせたいんですよ。エキサイティングですよ。私たちがイエス・キリストを信じるということは、聖霊が私たちのうちで働いて、その神が私たちを使ってくださるということは、ものすごくエキサイティングです。神の権威が、その力が私たちを通して働くからです。だけど、気をつける必要があります。そして20節、最後。だが、しかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。働き人が喜ぶべきことは、自分の名前が天に書き記されていることを喜ぶんですよ。つまり、私が悔い改めて、そして、イエス・キリストの贖いの上に、救われているということを喜ぶんですよ。自分が神に応答したことでも、私が神のために何かしたということを喜ぶんでもないんですよ。人にこのような素晴らしいことをした、人を愛したことでもないんですよ。私たちが喜ぶべきことは、自分の名が、私たちが救われているということを喜ぶんですよ。つまり、自分が神に対して何かをしたということを喜ぶんじゃなくて、自分が神に対して何かできたということを喜ぶんではなくて、神が自分に、私にしてくださったことを喜ぶんですよ。自分がしたことを喜ぶんじゃなくて、神が私にしてくださったことを喜ぶんですよ。自分がしたことを喜ばない。神がしてくださったことを喜ぶ。それが働き人の喜びです。もちろん自分を通して神がなさったこと、それを喜ぶべきですよ。それは素晴らしいことだから。だけど、神が自分にしてくださったこと以上になってはならないんですよ。私たちに与えられた賜物も、この関係も、どんなに素晴らしいことが私たちを通して起こったとしても、自分がイエス・キリストにあって救われているというこの喜び以上の喜びになってはならないんですよ。人が救われることはエキサイティングだし喜びですよ。それが自分を通して自分たちを通して起こったんだったら素晴らしいですよ。それは確かに喜ぶべきですよ。でもそれ以上に、こんな役にも立たないような私を神が愛して許してくださって、私を救ってくださったというこの喜びは常に持っている必要があります。私たちそれぞれ信仰の度合いも違いますし、与えられている役割も、それがゆえに私たちに与えられている聖霊の賜物も違います。だから私たちを通してその行われること、そのなっていくことっていうのはそれぞれ違います。だけど、私たちが救われたという点においては全員が同じように同じだけ喜ぶことができます。その喜びを私たち共有するんですよ。そうじゃなかったら、私こんなに素晴らしいことやったぜみたいな、そうなっちゃうから。私たちが一致して喜べるのは、神から愛されて許されるような資格もふさわしさも価値も見つかわしさもないような私を、神が愛してくださった、救ってくださった、なんて神は素晴らしい、この愛を教えてくださった、なんて素晴らしい、これを喜ぶんですよ。収穫のための働き人と私たちがなっていけますように。より多くのこの教会に属する人たちが収穫のための働き人として自分の中に生えてしまっている雑草を引き抜く、自己中心的な思い、性的な不貧困に、またその苦みに取り組むことができますように。そして外からも、収穫のための働き手が神によって送られますように。 期待します。祈ります。天のお父さん、あなたが私のようなものを愛してくださっていること、あなたの御子であるイエス・キリストを与えるほどに私の罪が許されて、私が罰を免れて、あなたの前に正しいものとされて、聖霊を与えてくださって、父と子としてのその関係を与えて、永遠にあなたの御国であなたと愛し合うという親しい関係に引き入れるために、イエス・キリストを与えるほどに愛してくださっていることを本当にありがとうございます。まず私たちがこの愛を十分に毎日の生活の中で味わうことができますように、救われたことの喜びを喜んでいられますように、そしてその愛に応答して御霊の実を、愛の実を結ぶものとなっていきますように、そしてあなたに応答させてくださいという中で、あなたがこの私たちの周りにいる人たちを実りとして見ておられること、実りが多いというふうに見ておられることを、その視点を持ってあなたに信頼して、収穫のための働き手としてあなたが送り出してくださいますように、私たちの周りの人たちにイエス・キリストの福音を述べ伝えるものとなれますように、どうか私たちを整え、私たちをあなたの力と権威によって送り出してください。そしてこんなものがを通してって、あなたに栄光が返って、そしてうだうだしてた私を神が変えてくださったというこの実体験を通して、他のうだうだしてしまっている人たちに使えることができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。そうやって私たちが収穫のための働き人をとなって外に出ていき、またその人たちがさらに収穫のための働き手となっていくというような、その素晴らしいこの好循環が生まれますように、あなたの力と権威によって、聖霊の助けによって、私たちの教会にどうか収穫のための働き手を送ってください。イエス・キリストの御名によって祈ります。